今日の礼拝においても神の御言葉である聖書から聞きながら、ご一緒に神様を礼拝したいと思います。そして今日は今お読みいただきました、旧約聖書、旧約聖書の創世記22章に記されている、アブラハムの物語から御言葉を聞いていきたいと思っております。で、先々週になりますが、この創世記の22章の一つ前、21章において、アブラハムとサラの夫妻に初めての子、イサクが生まれた時の話を学びました。アブラハムは、なんと75歳の時に、神の祝福を担う民となるべく、なるという大きな約束とともに、住み慣れた生まれ故郷を旅立つように召しを受けました。で、その時に、その祝福の約束を受け継ぐ子孫も、あなたから起こそう、あなたに与えよう、そういう約束を一緒に与えられたのです。ところが、その時アブラハムにはまだ子供がいませんでしたし、もう年を取っておりますから、これから子供が生まれるとはとても思えない、そういう思いを一方で抱きつつ、それでも神様の約束だからと信じて旅立ったのでありましょう。しかし、それから10年、20年、いやそれ以上経っても、子供を授からない。そういう中で、アブラハム自身、何度も望みを失い、失敗も重ねていきましたけれども、とうとう100歳になろうかという時に、神様の約束が実現する。そして、アブラハムとサラの夫婦に、待望の男の子、イサクが与えられた。それが、創世記のこの一つ前の21章の、物語の、大筋であります。彼らがどれほど喜んだか、そしてどれほど大切にこのイサクを育てたか、私たちにも想像できるのではないかと思います。そのようにして、いよいよすべてが、ハッピーエンドに向かっていくのかなという思いを抱かせるような中にあって、今日の22章に入ります。で、ここに至り、事態はがらりと変わります。この22章の2節にありますが、ある時、神がアブラハムに呼びかけ、一つのことを命じられます。あなたの息子、あなたの愛する一人子、イサクを連れて、モリアの地に行きなさい。そこで、私が命じる山の一つに登り、彼を焼き尽くす捧げ物として捧げなさい。神はアブラハムに、愛する子イサクを捧げ物として捧げるように、命じられます。つまり、アブラハムの手から息子のイサクを取り去ろうというのです。一体何が起こったのか、私たちには全く理解できない思いが起こります。いろんなことを考えること、想像することはできるかもしれません。ただ一つにまず、単純に私たちは驚きます。単純に、今までの経過はともかくとして、単純に自分の愛する一人子がある日突然取り去られてしまう。そのこと自体、どうしてそんな残酷なことがあるのだろうか。神が言うならば、どうしてそんなことが起こるのか、 素朴に私たちは思うでありましょう。まして、アブラハムにとっては年を取ってから生まれた愛すべき子であります。しかも神の約束が与えられてから何年も何年も待ってようやく与えられた子供です。それこそ目に入れても痛くない、そういう遺作を神は取り上げようとなさる。まあ、そうかといって別にアブラハムたちが子供の育て方を間違ったというのでもありません。イサクが可愛いあまり自分の所有物のように散々甘やかしてイサクをダメにしてしまった、そんなことはどこにも書いてありません。それなのにそのイサクをどうして神は今奪い取ろうとされるのでしょうか。それだけでも私たちは打ちのめされてしまう思いがいたします。もう一つ、聖書の視点から言いますと、このイサクは何よりも神ご自身が祝福を受け継ぐ子孫として約束し、アブラハムに与えた約束の子供です。そして彼には世界のすべての人を祝福する、その神様の約束、人間の救いがかかっている、そういう子なんです。そのはずなんです。そのイサクを神自らが今奪おうとする、それは一体どういうことなのか、神の約束はどうなってしまうのか、期待するだけさせておいて最後には自分でそれを潰してしまう、一体それはどういう神なのか。しかもこの話を読み進んでいきますと、神の命じるままに従ってアブラハムがイサクを捧げようものにしようと刃物を取って殺そうとしたその瞬間に、神は御使いを使わして彼を止めています。22章の12節ですね。その子に手を下すな、何もしてはならない、あなたが神を恐れるものであることが今わかった。話の結論です。ここに来て確かに私たちはある意味でほっとします。ああよかったと。でも同時にあまりにもこれはひどい話ではないのかと思う方もいて当然だと思うんですね。自分の子供を手放す決意をさせておきながら、いやもういいよ、お前が神を信ずるものがよくわかったよ、殺さなくていいよ、確かに私たちはいつも神様に背く、その御心を悲しませているものですから、罪深いものですから、今更何を言う資格もないかもしれない。それにしてもこれはあまりにもひどい話ではないのか、あまりにも人間をもてあそぶような侮辱するような話ではないのでしょうか。神様というのはそんな気まぐれな方なんでしょうか。このような方を私たちは信頼できるのか。この方に私たちを全てを委ねて従っていくことができるのか。そう思うのが、いい悪いは別として人間としての正直な思いではないのかと、やはり思わずに折れないんです。では一体今日のこの物語を私たちはどのように受け止めていけばよいのでしょうか。おそらくもっともらしい説明をして、とにかくよかったよかったという話にしてしまうことは、私たちは慎むべきでありましょう。アブラハムには大変な苦悩もあった。それでも彼は文句を言わずに神の命令に従った。だから最後 このようにイサクを殺さずに済んだんだと。私たちもそうやって神様を信じていれば最後は必ずうまくいくんだと、まあ、そういう教訓めいたことを言って終わりにしてしまうべきではやはりないでしょう。実際に私たちの人生にはこのようにこう理不尽に思われること、それは神様があまりにもひどいと言いたくなるようなことは決してないわけではありません。どうしてそうなるのか、まあ、説明することはできるかもしれないけれども、そんな説明を聞かされたくて慰めにも何にもならないのが普通です。ではこの物語を私たちはどのように受け止めていくべきでしょうか。何をここからこう聞くことができるのでしょうか。でまず心に留めたいことは、この物語において神はアブラハムのことを決して遠くから人ごとのように眺めていらっしゃるわけではないということであります。さあアブラハムはどうするかな、ちゃんと自分の言うことに従うかなと上から見物しているわけではないのです。まあ、創世記だけを見ていてはわからないかもしれませんが、こう聖書全体から見ていきますと、神はまさにこのように人生の理不尽さの中で打ちのめされているそのアブラハムの苦悩のただ中にいつも入ってこられます。それは神様が仕掛けたことではないのかと、まあ、私たちは言うかもしれない。いやそれはそうかもしれないけれども、いやあたかもそうしたことの被害者であるかのように、神ご自身もまたそうした私たちの苦悩の中に入ってこられる。そしてその苦悩のすべてを私たち以上に深くその身に負ってくださる。それが聖書の示す神です。ここにおいても苦悩しているのはもちろんアブラハムでありますが、神ご自身もまたそのアブラハムの苦悩の中に入っておられる。そして、まあ、聖書全体ということを申しました。まあ、皆さんもまた新約聖書も合わせて読まれるとわかると思います。実はこの創世記22章のイサクを捧げる物語には、私たちを救うために十字架にかかられたイエス・キリストのお姿がすでに映し出されていると言われています。そもそもあなたの愛する一人子を捧げなさい、その表現の中にすでにご自身の一人子であるイエス・キリストを与えるほどにこの世を愛された父なる神の御心とまた苦悩とを私たちは見ることができます。また創世記の物語を読むと、アブラハムは不思議なほどに黙ったまま淡々と一つ一つ神の命令に従っていきます。その姿の中に私たちは十字架へと一歩一歩向かっていかれたあのイエス様の姿を重ねて見ることができます。さらに言えばアブラハムは自分を焼き尽くすことになる焚き火を息子イサクに背負わせます。自分を焼き殺すことになる焚き火をイサクは自分の背中に背負って歩かなければならなかった。この中には十字架を背負ってゴルゴダの丘へと向かわれたイエス・キリストの姿を私たちは重ねることができます。 それ以外にも言い始めればまだいくつかの点を指摘することができるかもしれない。そのイエス・キリストのお姿の中に私たちはこの創世記22章の物語の意味を見出していくのです。そのようにして十字架に向かわれ、ご自分の命を十字架の上で捧げられたイエス・キリストは最後どこに行かれたでしょうか。十字架の上で死んでおしまいだった。まあせいぜい人々があの人は立派でしたね、立派な人、素晴らしい人でしたねとちやほやしてくれるだけで終わったのか。そうではないですね。今日創世記と合わせて、新約聖書のヘブライ人の手紙11章に記されている御言葉をお読みいただきました。まあごめんのですけども、あのそのところをもう一度ご覧いただきたいと思います。ヘブライ人の手紙の11章、新約聖書の方の415ページですね、まあ、かなり後ろの方になりますが、ヘブライ人への手紙11章の、まあ、17節から19節ヘブライ人の手紙の11章の17節このように語られています。信仰によってアブラハムは試練を受けた時イサクを捧げました。つまり約束を受けていた者が一人子を捧げようとしたのです。この一人子についてはイサクから生まれる者があなたの子孫と呼ばれると言われていました。アブラハムは神が人を死者の中から生き返らせることもおできになると信じたのです。それで彼はイサクを返してもらいましたが、それは死者の中から返してもらったも同然です。この御言葉の背景にも当然神の一人子であるイエス・キリストの十字架があり、またその復活があります。イエス・キリストは私たちの罪を負って十字架の上でご自身を捧げ尽くされました。イサクとはある意味で違って、ご自身は肉が裂かれ血を流され、教会の信仰によれば主は死んで葬られ、地獄の底にまで落とされたと言われております。人間にはどうすることもできない罪と死の力、その苦悩のすべてをイエス・キリストはこのようにご自分の身に負ってすべて飲み干された、味わい尽くされた。それが新約聖書のメッセージの中心です。しかしそれでおしまいではありません。そうであるからこそ神はその御子イエス・キリストを死人の中から復活させられた。イエス様を死人の中から復活させ、天に蓄えられている永遠の命を生きるものとされた。そして天におけるご自身の栄光ある右の座へと引き上げられた。それが聖書の私たちに対するメッセージです。十字架の上にご自分を捧げられたイエス・キリスト、御子イエス・キリストを神は死人の中から復活させられ、天の命を生きるものとされ、ご自身の右の座へと引き上げられた。でアブラハムのことに話を、まあ、戻しますと、彼はまさにヘブライ人への手紙が語るように、神は人を死者の中から生き返らせることができると信じて一人をイサクを捧げた、そう見るべきです。もちろん創世記を見る限り彼は最後にはイサクを捧げずに済んだ、そういう話として読むことができます。確かに話としてはそうです。しかし聖書全体からするならばそうではないんです。 アブラハムは神にイサクを捧げたのです。そしてその神はたとえどんな妨げがあろうとも、ご自身の約束を受け継ぐ一人子を与えてくださる、そのことを信じたのです。捧げ物として焼き尽くされ灰となってしまった中からも、神はイサクを約束の子として起こすことができる。アブラハムに、そして人類に与えることができる。その信仰へと導かれて、それは不思議なことですけれども、その信仰に導かれてアブラハムはイサクを捧げたのです。そしてまさにその灰の中から彼は新たに神ご自身の御手から約束の子を受け取ったのです。そうした中で本当に神の約束が実現していく、神が私たちに約束してくださったその子供が与えられていく、神の祝福がまさに神の祝福として私たちに日々新たに与えられていくのです。このアブラハムとイサクの物語の中に、神の恵みに生きる歩み、そしてそこに備えられている神の永遠の恵みということが示されています。一度信じれば、一度その恵みに預かれば、あとは全てが自動的にうまくいく、そういうものではありません。また単純にちゃんと信じていなければ神様はすぐに裁きますよ、少しでもおかしくなったら裁きに遭いますよ、そんな話でもありません。神の恵みはその日ごとに、その朝ごとに新しいと言われます。不思議なことですけれども、私たちには理解できないことですけれども、人生の瞬間瞬間において神は私たちに新しいチャレンジをするように試練を与えられる。その中で私たちは痛みを覚えます。そして神への疑いも覚えます。しかしそうした中で、そうした痛みを通して私たちは古い自分の殻を打ち砕かれながら、神の御手から、死人の中から新しい命を与えられる、その神の御手から、その日一日の、その日ごとの恵みを私たちは受けていくのです。まあ、もちろんそうした恵みは私たちが願うような形で現れることはないかもしれません。地上においてそれは最後まで支えることはない形で終わるかもしれません。それでも神は、神ご自身が私たちと永遠に共にいてくださる。その全能の御手を持って、今ここにいる私たちのもとに、この痛みの中に永遠の恵みを備えていてください。そして私たちと共に今日も歩んでくださる、永遠の天にある永遠の命に向けての歩みを進めさせてください。私たちはこの神の恵みのもとに招かれていること、生かされていること、そのことを改めて覚えたいと思います。今日痛みがある、それは決して単純に私たちが何か過ちを犯したから、失敗をしたから、信仰が不十分だから、そういうものではありません。むしろそうした全てを通して、私たちが今一度古い自分に死に、神様の新しい恵みを 受けるために、もう一度神に目を向けるように語りかけておられる、その招きであることを覚えたいと思うんです。この神の恵みの中を、この週もまた私たちは歩んでまいりたいと思います。お祈りいたします。主イエス・キリストの父なる神様、アブラハムの物語を通して、私たちの思いを超えた計り知れないあなたの恵みを覚えることができたことを感謝をいたします。この地上の生涯にあって私たちには理解できないこと、そして受け入れがたい悩み、痛み、そういうものが尽きないことを覚えるものです。その中で自分を責め、また人を責め、あなたに疑いを持つものでありますが、そうしたことを通してどうぞあなたが正しい恵みを私たちに与えようとしておられること、その確かな招きを覚えることができるように、私たちの心を開いてください。あなたが常に永遠の祝福を持って共に歩んでいてくださることを信じ、一つ一つの試練にあなたに、あなたと共に耐え忍んでいくことができるように、むしろ喜んで従うことができるように導いてください。これらの言い尽くしません感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前に捧げします。